ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日はウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの高野和子先生にお話を伺います。高野先生は開業医であるご主人の病院を手伝う中で、ご自身の役割の認識を変えることができたそうです。今回はこのお話を伺います。
選択理論を学んで2年くらい経った時に、ちょうど2000年の選択理論心理学会の年次大会があったんですけど、その時に職場での選択理論の適用ということで、補佐役から調整役へっていうテーマで10分ぐらいのお話をしたことがあったんです。だから結構覚えてくださってる方がいて、いい取り組みをされていますねって言ってくださる方があって、はいは
い、具体的にどういうことなんですか、補正役から調整役っていうのは。
は
い、
その時はね、システムを変更するために働くという自分の在り方と、あと補佐役っていうとね、足りないところに目を向けて、そこをほじくり出すみたいなイメージになっちゃうじゃないですか。はいはい、でも調整役って言ったら、人と人とがつながるとか、人が他の人と向き合うときに円滑に仕事ができるような、それのお手伝いかなと、我ながらいい言葉遣いだなと今でも思ってるんですよ。
具体的に高野先生がなさったこと、実践されたこと、どういったことですか。
その時と違って、今は学んで十数年経ちますので、少し変わってきたように思います。システム変えるのは、まあ、トップ、院長主人の役目なので、私はその調整する時ってどうすればいいのかって、一番最初スタッフとの関わりではね、面談、採用面談から始まるんですけど、まあ、主人は任せるという感じで私がやってるので、3つのことをお願いするんです。1つは院長とうまくやってください。2つ目が今いるスタッフとうまくやってください。3つ目に患者さんとうまくやってくださいと。
あ、なるほど。
スタッフ入ってくる人は患者さんとうまくやってなんぼと、それが仕事だっていうことを思ってるんですけど。
そう思いがちですよね。
そうです、うん、まあ、それは当たり前といえば当たり前なんですけど、その前に自分が働きやすいっていうのはどういうことかって言ったら、院長が言うことを理解して自分なりの工夫も少しは加えてやっていただくこと、あとは今いるスタッフとうまく、やらなかったら居心地悪いですよね。
はい、
患者さんはたまにしか来ないですけど。
おっしゃる通りです、
院長スタッフは朝から晩まで一緒にいますので。
そうです、うん、居心地のいい環境でいてこそ患者さんに対してもいい応対ができますよね。
そうです。そこがね、基本的欲求を充足すること、そこのやっぱり土台になると思います。
チームワーク、 それから認め合える関係。
そうです。
それでこそ自分の裁量を発揮できるっていう感じですね。
そうです、だからマネジメントってシステム構築みたいなことを言われてて、それも大事ですけど、でも私はスタッフの最初の面談で人間関係のこと言ってるんですよね。
それはでもスタッフの皆さんきっと働きやすいと思いますし、それを心がけていらっしゃる、
はい、そうですね。
でスタッフの方との関係では最近も何か素敵な出来事があったそうですね。
素敵っていうか、個別にね、今の働きやすさどうって聞くことがあるんですけれども、聞く前にここにいて私いいんでしょうかって悩みを口にした看護師なんですけど、スタッフがいたんですね。私が話したことは、あなたは看護師の資格があるんだからね、多分ここじゃなくてもどこへ行っても引く手あまただと思うっていうことは話したんですね。でもあなたがね、院長の考えに賛同できなかったり、スタッフとの折り合いが悪いっていうことがあるとしたら、相手は変えられないわけじゃないですか。だから別の道もあるかもしれないっていうことは言いました。で、だけどね、技術的なことで居づらいとか居心地が悪いっていうことだったら、ここで磨くか他の場所で磨くかだよねって、そのままにしといたらもったいないでしょうっ っていうことは言いました。考えてみてって私が言って、そのまま静かに置いといたんですね。そしたら彼女は、この前は変なこと言ってごめんなさいって、もう私大丈夫ってずっといてくれています。
あ、なるほど。それって本当にこう捉え方とか気づきの部分ですよね。
そうかもしれないですね。技術磨かないで他に行っても一緒。技術的に20年いるスタッフと自分が数年ですよね、そのスタッフと技術差はあるので、はいはい、細かい患者さんとの応対とかね、それの比較があったんでしょうね。
おそらくあのスタッフさんになさっているようなお話を面談に来た方とか、あるいは選択医療の講座を受けに来た方とかが高野先生から学ばれて感じられてるんでしょうね。
ああ、そうでしょうかね。そうだといいかな、
はい、選択医療は高野先生にとってどんなものですか？
私は十数年前、もう20年近く前に学び出したんですけれども、良妻賢母を上質世界に入れて、その時は私は正しいと、だから私の言うことをしていれば間違いないみたいなことを子どもたちに言っていたと思います。
かつては
そうです、でもね、それがそうじゃないっていうことに気づけて、で自分の中では変わった、でやることも言うことも多分変わったと思います。それはすごく自分の人生にとって大きな岐路、転換期だったなというふうに思っています。
その考え方は自分だけが正しいわけじゃないって、どういうふうに言えばいいんですか？
そうですね、あの自分の正しさっていうより、自分はこういうことを大切に思っているっていうことは別に変えなくていいと思う。でも相手も同じようにしなさいとするまで徹底的にやるっていうことはなくなったと思います。
結構女性にやりがちな。
そうですね。
いいお母さんにやりがちな。
そうそう、
それがなくなった、
と思います。
じゃあ最後になりますが、選択医療を学んでいらっしゃる方、あるいは人間関係とか、そのいろいろと悩みを抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思いますので、高野先生がいつも伝えていらっしゃる大切なエッセンスをぜひ教えてください。
はい、自分が変わることってすごく勇気がいると思いますけれども、その勇気を発揮して少しずつ変えていくことで大きく変わるものがきっとあるなって思います。
どうもありがとうございました。
今日のゲストはウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの高野和子先生でした。